ではでは、早速やっていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ簡単に仕事の紹介してもらってもいいですか。
はい、はい、津田勝人です。
はい、
名は名乗っていきます。
あ、名乗っていきますね。はい、じゃあ津田さんでいきますね。
はい、現在は企業向けの人材育成のコンサルであるとか、はい、あとは社内の研修、それをここ3年間ぐらいやってます。ただ、もともとその仕事を始める前に学習塾の運営とか経営を15年ぐらいやっていたっていうこともあって、たまにそのお子さんの教育ですね、子ども向けの教育で PTA の教育講演であったりとか、あとは教育委員会とか その学校の先生向けの講演っていうところを、まあ、ポツポツやってたんですよ。で、ここ最近その思いが再燃し始めまして、大人向けのそういう研修事業も本気でやりたいし、子ども向け、そしてお母さん向けの教育講演も同じぐらい比重をかけてやりたいって考えてるんですね。ただ教育講演 その講師としてのその市場であるとか、そういった経験が全然ないので、なんか話はたまに来るけれど、これをどうやって広げていったらいいかなっていうところで、今日は相談に来ました。
なるほど。まあ、どっちかというとアイデアみたいな話かもしれないです ね。発想というか。
はい、
わ、はい、かりました。まあ、そしたらあれですね、私が回答するから結構早めに皆さん巻き込んじゃった方が、これ結構いいアイデア出そうだなという気がするので、私がまあいろいろ自分なりのお伝えした上で、まあ、皆さんからもいろんな意見をもらえるといいかなと思います。要は教育講演をどう増やせるかってことですね。ちなみにこれってまずどう考えてるかによっても全然違くて、ボランティアとしてやっていくのか、ビジネスとしてやっていくのか、はたまたその間あたりなのかっていう、そこから多分全く戦略が変わってきますよねって考えるとどうですか。
これは、はい、どちらかというと仕事としてやりたいですね、はい、
ビジネスとしてやりたいですね。
としてやっぱり教育系の人って結構この数年いろんな人とね付き合うと、はい、必ずねお金の問題っていうところでみんな悩んでなんか教育特に子どもの教育ってなるとお金取るっていうだけで嫌な顔されるとか、うん、
いや分かります、分かります、すごい分かる、
すごい安いお金でやっちゃったりとか、うん、ワンコインですとか、
あ、ワンコインね、はいはい、
最初はいいけど結局長続きしてないんですよ。
なるほどなるほど、
うん、で私はどちらかというと、まあ、当然無料的なね、うん、チャリティー的なニュアンスの企画もあってはいいと思うんですけど、やっぱりやるからにはビジネスとしてしっかり成立させたいっていう思いでやります。
なるほど、はい、OK です OK です。じゃあこれ結構すごい大事なところかもしれないですね。で、ビジネスとしてやっていくってなると、もう一つすごく大事なのは、まず学校って予算がなかなか出ないじゃないですか。だからまず予算を出すっていうふうに決めてもらわないといけないので、多分アプローチ先がそもそも変わってくると思うんですよね。だからそこからなんですけど、まず 今考えてる戦略を教えてもらってもいいですか。
今考えてる戦略ですか、はい、とりあえずこれまで呼んでいただいたその流れですね、うん、はい、うん、を考えると、そのたまたまその主催とか関わっている方が私の全然関係ない、それこそ大人向けの研修とかですね、
なるほど、
そっちの方の内容を聞いたり見聞きした人がお願いしたい、
なるほど、
という依頼が来ることが多いんです
よ。なるほどなるほど。
なので単純にまずは教育講演やりますという発信を実は全然してないのに話がこれまで来てたんですね。
じゃあ逆にすごいですね。
そうなんですよ。だからまあそんなに本数は全然来ないんですけど、はい、うん、なんかそういう流れで来てたと。
なるほど。
なのでまずは教育講演をしてますよっていうことを情報発信するのが一つ、
うん、
でもう一個は、今始めてるのがおうち講演会っていうのをスタートしてて、はい、これまあ簡単に説明すると、その教育講演を実際に、まあ、そういったね100人とか500人の前にしていた時に思ったのは、はい、うん、話してるネタが所詮3年前のネタなんですよ、
うん、
つまりブランクがずっとあるので、はい、でこれを多分ビジネスとしっかりやろうとした時に、うん、1年2年やったらもう過去のネタをただ切り崩すだけでネタが腐るなと思ったんですね、
うん、
なのでそうじゃなくて自分はやっぱりリアルを話したい人なんで、うん、やっぱ現場に身を置きたいと、
うん、
でそこで考えたのは、急に講演会を自分で主催することはできないけれど、もう各家庭をまさに家庭教師のように回って各家で教育講演をすればネタが集められると
思
ったんです、
はいはい、
でこれ結構 SNS とかで出したり情報を今拡散してるんですけど、うん、まあまあ反応があって、うん、今出してまだ1週間ですけど依頼が10件
すごいですね。
県外からも来てるんですよ。
県外、
はい、
へえ
ってなった時に、県外ってなんて結構交通費って高まるじゃないですか、うん、ってなるといよいよ早い段階で何かマネタイズを考えるかしていかないと、それこそただのボランティアみたいになっちゃったっていうイメージです。
じゃあ目的はまあその言った以上その家庭、うん、お家の家庭教師、子供の家庭教師っていうところのマネタイズが本当の意味では一番の目的になるんですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、なるほどなるほど OK です OK です。じゃあそういった意味でいろいろどう仕事を取っていくかですが、まあ、2つの仕事を取り方と考え方があるじゃないですか。研修とか講演って何かっていうと、1つは自分で取るっていうのと、もう1つは取ってもらう人に取ってもらう、要は研修会社とかエージェントを挟むかですよね。そこで言った時に今の戦略は完全に自分で取っていくって感じだと思うんですけど、うん、はい、基本エージェントを挟みたくない感じですか。
そうです。
なるほど。じゃあまずこの選択がなくなりますね。
はい。
ちなみにそれは何か理由はあるんですか？結構抜かれるかとかですか？
はい、あ、まあ、抜かれるからもありますし、
はい、
あのこれまでね、あの他社から取ってきたことがほぼないっていうことですね。
他社から取ってきたこと、
あの要は紹介とか、
あ、津田さん自身が今まで自分でずっと
取ってきた、自分で全部取ってきてるっていう、ああ、ほぼそういう流れです、
ね、なるほど。だから自分で取っていきたいと、引き続き、
まあ、それもありますね、
はい、なるほどなるほど、OK です OK です。だったらまあそうですよね。で基本教育講演は今の本当の話と同じで、もう基本紹介と か、 なんか感動した人がだけどなんか感動の連鎖みたいな感じで多分、うん、仕事になるような感じだと思うんですよね。だからまず今やられてることが仕事につながるイメージはすごい分かるというか、ただ一つ覚悟しなくてはいけないことがこれだけはあります。それは何かというと時間ですね。多分時間はかかるとですね。だからまず大前提としてこれそもそもビジネスモデル的にこう掴んでいくようなモデルで、要は濃厚型なんで、下流あの主流型というか濃厚型でやっていくようなのが多分相性がいいモデルなので、基本的にはまず時間かかるという覚悟を最初に持たなきゃいけないですね。だからもう最初からもう1年とか2年とか見ていく。だからさっきの話でいくとマネタイズしなきゃなっていう発想を持ちすぎちゃうと結構きつくなってくるのかな。もちろん単価設定をちゃんとするとか大事だと思うんですけど、そのマネタイズがあんまり表に出ない方が結果としてマネタイズっていう発想で多分やるようなビジネスだと思うので、だから単価はちゃんとだこれ以上の低さは受けないけれども、その仕事だけを取りに行くわけじゃないというか、感動させることが前提みたいなのが多分大前提として必要だと思いますね。はい。でもそこら辺はでもどうなんですか。大体でも分かってらっしゃるところですよね。
そうですね、
はい、
なんかすぐこれで、まあ、そもそもなんかそれですぐお金取ろうっていう発想もないですし、
ですよね、うん、
うん、まあ、時間はかかるなって、1年以上はかかるなとは思って
ます。あ、じゃあそこの覚悟もすでにあるんですね、はい、あ、だったら打つ手は無限というか、
うん、
結構割とその戦略がどうこう、あと逆にこれはどっちかっていうと戦略というか、こういう考え方でこういうことを積み重ねるのが大事かなっていう感じがしますね。だ感動の積み重ねだったりとか、情報発信 の、 そのブランディングですよね。自分のイメージを積み重ねていくとか、なんかそういうそのあそこにこうアプローチしたらみたいな、なんかそういう感じではないような気がしますね。基本的にもちろんその上でやれることいっぱいあるんですけど、大前提としてはそんな感じがしますね。はい、ということで皆さんからの意見をこれはもらってやっていきたいと思うんですが、ただちょっとこれは割とそのビジネスモデルっても若干特殊というか、その普通のなんていうのかな、あの事業を作る経営的な発想ではないので、あのビジネスモデルそのものがなので、もしかしたらアイディア出しに結構苦労される方もいらっしゃるかもしれませんが、それを踏まえて別にあの間違っていることでも何でもいいのでどんどん出してみてください。ただ違うんじゃないかなと思ったら違うって言いますので一見しますので、そこだけ覚悟の上でどうですか。あれやっぱ出ないだったらそっちで行きますよ。はいはい、
おそらく講演監督ではやはり収益は出ない、出しにくい、まあ信頼関係は非常に築けると思うんですけど、うん、それ単独では収益は多分すぐには出ないでしょうね。だからそうなった時に選択肢はそのすぐ後ろにいわゆるバックエンド、
うん、
だそのお客さんに直で関連商品を販売する方法か、まだちょっと僕も答え出ないんですけど、何か違う全く違うビジネスを、お客さんの同じリストが使える違うビジネスを両輪で回すのを見たくでしょう、うん、
だ私もそれちょっと思っていて、だって逆に講演とかは無料でやっちゃうと、無料だったら呼びやすいじゃないですか。でもそれによって影響力持っちゃったら、例えば今の話聞いて思ったんですけど、講演料を逆にもうゼロにする代わりにガンガン行って、で逆に言うとその子たち向けのビジネスをそもそも作っちゃうというか、そもそも塾みたいなものですよねっていうのは一つの発想ではありますね。 確かに単価を設けることによって読みにくさが多分何十倍になるのでそこら辺をどうするかですね、まあ大事かなと思いますね。
そこまでいくかどうかわかんないですけど、それで講演の数がそこそこ出るんだったら多分本とかって書けるようになると思うんですよ、
うん、
でその本を出版して逆にその大人向けの講演の方のお客さんを、
うん、
あこの本読んだらぜひ、
うん、
大人の方の講演会に参加させてくださいっていう方向に回すか、
うんうんうん、そうですね、それもいいと思うんですけどね、うんうん、ちなみにそのそうですよね、だからまあ、どうマネタイズするかというかキャッシュポイントをどこに持ってくるかっていうところから改めて考えの一つかもしれないですね。講演ビジネスって根本的に極めて難しい商売じゃないですか、ご存知の通り予算がそもそもない時点で終わるみたいな話なんですけど、学教育機関がほとんど予算ないのでっていう話ではありますよね、確かにね、はい、
そうですね、今伺ってると講演の二本柱どころか実は3本目の柱で論法的にずっとやっていって、うん、なんて言うんでしょう、
うん、
現場の知識を仕入れてこないと活かせないっていうことになるので、
うん、
この時間がかかるというだけじゃなくて時間もものすごくそもそも使うっていうところがちょっと気にはなるなと思いながら、
うん、
となるとそのやっぱり現場での知見を貯めるっていうそこ自体のキャッシュポイントがある方がいいんだろうなって思っちゃう部分があって、うん、やっぱりさっきの奥さんも言われたようなその塾っていうような部分とかだったりっていうところがなんか一つキーワードになってくるような気がするなっていうのがちょっと思いながら変わってました、う
ん、ただ基本、ね、そこ難しいのが、まあ、今の話はその通りなんですけど、その結局プラスアルファで授業を作るということはまあね、どれだけ大変なことかということなんですよね。だからその本末転倒になりかねない、本当は教育講演がやりたかっただけなのに、なんかだんだんと教育講演あれなんか違うぞみたいになってくる懸念があるのが今のビジネスも今の話のネックなんですよ。だからまあ、そこまた話戻るんですけど、そうなると結局津田さんが何のために教育講演を本当にやりたいのかっていうそこにやっぱ立ち戻りますよね。はい、なんでというか、その教育講演を通じて本当に得たいものは何かというか、なんか結構要は難しいことにチャレンジされようとしてるじゃないですか。これ多分すごく難易度高いんですよ。とは時間もすごくかかるので、あビッグホワイがすごい必要というか、もう強い何かがもう待てるし、お金にならなくてもずっとボランティアみたいなことをずっとやり続けた結果として出てくるものなので、本当ビッグホワイが欲しいなと思うんですよね。お金じゃないビッグホワイというか、はい、
私が今の仕事をやってる一番の目的は、
はい、
全ての人が適切な教育が受けられる社会を作るっていう、
はい、
今後10年20年かけてやりたいビジョンがあって、で、まあ、元々学習塾、うん、塾っていう現場で15年やりました、
はい、
で今は3年目4年目、はい、今度は会社の研修教育もやっています、うん、ってなった時にその子どもの教育のやっぱ相談っていうのは絶えないんですね。結局職場の人と相談を
いろ
い
ろ
受けていても、やはり家族、
はい、
家庭、子どもっていうところは切れないテーマだなと、はい、でそうなった時にやっぱりそっちの方も合わせてやっていくっていう、まあ、使命っていうと言い過ぎですけどね、うん、それはやっぱり自分の経験もあるし思いもあるのでやりたいっていうのが一つですね。
なるほど。そうなるとそれを踏まえた上で、例えば講演会無料にしちゃうのはちょっと違うとか、その要は自分のポリシーに合わないとか、そういうのはあるんですか、戦略としてだったら。
戦略として
そもそも論だと思うんですけど、
そもそも論
はい、
なんかものすごい高単価の講演料を取ろうというつもりは全然ないんです
けど、なるほど。
でもどうしてもやっぱり周りのね、教育系ですごく頑張ってる人はいるけれど、なんか教育イコールお金取らないっていう空気は、うん、あまり好きじゃないっていう、なんか
そこが
どうしてもあるん
です。なるほど、なるほど。じゃあ、そういった意味でいくと、そう戦略的に無料で講演やって、後ろにバックエンドみたいな感じでやると、ちょっとどこかに違和感があるってことですね。
そうですね。
なるほど、なるほど。だったらやっぱ講演料で、やっぱ取って、その戦略だけよりも、どっちかっていうと、津田さんどっちかっていうと自分の思いとか、感情をすごく大事にされる方なので、そこをベースに、あえても非効率だろうか関係なくやっていった方がいいと思います。はい。だ今どっちかっていうとどう効率化するかみたいな話だったんですけど、もうなんか効率考えるのがいいかもしれないですね、うん、そもそも
一番非効率のは何かなと思ったら、うん、各家庭に行くっていう、
いやーすごいね、いやこれができるということがそもそもすごいですけどね。はい、どうですか皆さん、何かありますか。 今の話を踏まえて。とか今の話でいくと、コアな部分として、講演料はやっぱ取りたい、そしてちゃんとビジネスとしてやりたいってことと、っていうことがまずこれはもう決まりましたよね。そして効率に頼らないと、つまり戦略論が全てじゃない上でのアイディアですよね。
どうやったらなんかそれの活動をもっと広められるかとか、知ってもらえるかとか、あとあれ文句ありました、ごめんなさい、SNS とかで自分の活動を発信するときに、どうしてももう一本の本業の大人向けの研修もあるわけじゃないですか。なんかね、何やってる人かがわからないって言われやすくなってるなって今感じていて、そこをどうしようかっていう悩みもあります。
じゃあセルフブランディングの話ですよね、そうなると、うん、はいはいはいはい。そしたら例えば、これはちょっともう一つなんですよ、もう媒体ごとにターゲット変えるってことですよね。だからこの場合、例えば Facebook はこのターゲットに、だから媒体ごとに売る商品変えるというか、だから Facebook 見てる人はこう見てるだろうとか、これ見てる人はこれ見てるだろうっていうふうにして、もう完全に分けちゃうでしょうね。はい。
確かにそうですね。じゃあ Facebook とかは大人の方向けで、子供の教育に悩んでる主婦の方って、多分 Facebook やってる方って、僕の周りだとそこまでいない、特に若い方で Facebook で、なんだろうな、今ってやっぱり SNS でインスタグラムとか、なんかそういったものがあるんで、ちょっと、なんだろう、媒体を考えなきゃいけないですけど、子供の教育に悩んでる、その、層がどの SNS 使ってるかっていうところの調査とか、
もうそうですよね。あと、あと学校の先生とかね、が何を見てるかですよね、結局。なんかあります？
直接家庭に訪問するのが、ある程度数が取れるんであれば、多分 SNS どれも個人的には向かない気がしてて、子供の教育って、そうなったら僕個人的には紙媒体なんじゃないかなって気がします
ね。言おうと思ったこと先に言われた。いやでも本当そうだと思います。ネットじゃないというか、ちょっと要は遅れてる業界ですよね。遅れてる業界だということを踏まえて戦略は考えた方がいいですよね。いずれですよ。
だ、直接訪問して、なんかセッションかなんかします。はい、で最後に情報誌とかよかったらどうですかみたいな風にして OK 出たら送っていく、それで情報を届けていく、
オンラインサロンとかそういうのよりかは紙の方が良さそうな感じですか？
ちょっとお母さん同士が例えば LINE とかだったらもしかしたらオンラインサロンじゃないですけど、あるかもしれないですね。なんか Facebook とか確かに違うイメージがあるんですけど、 LINE はいけるかもしれないです。
同じですね、 LINE とか Instagram もありですね。 LINE、インスタであったりですね。 Twitter もありかな。
Twitter はちょっと微妙な感じがするな、正直。
ただいずれにしても紙媒体かな。っていうか、もっと簡単に言うと、平たく言っちゃうと本出したりですね。もう正直言って、どこでよく考えたんですけど、今だ書いて出ましたけど、もう平たく言っちゃうと出版戦略だと思います。で、その本を配りまくる。もうそれで、もう正直話は全て終わる、完結するというか、そのくらいシンプルに言っちゃった方が本当はいいかもしれないですけどね。
出版講演みたいな形で、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
まず本作って、その教育についての本を作って出版講演で、で女性の方はやっぱりインスタグラムだと思うので、お母さん目線だったらもうインスタグラムで、それこそそのビジネス系の、企業とか男性とかだともうフェイスブックになってくるので、その両輪でその内容を分けて、でさっき言われたようにやっぱ本が一番かと思いますね。
私も本が一番だと思いますね。なんだろうな、本、本のメリットってやっぱ大きく分けて2つあるじゃないですか。一つが、要はその無料オファーの位置づけになるので、集客するときにものすごい、要はまずその知ってもらうのにすごくやりやすい、要は紙、みんなが求めてる紙っていう前提なので紙としていい。あともう一つがブランディングとして、お金を取りたいってなったら多分やっぱね、その先生としての価値をすごく見ると思うんですね。で、本があるのかないのかだけで全く違った見られ方をする。本がないだけで無料だったらいいけどってなっちゃうんですけど、本があったらそんな先生を無料で呼ぶわけにいかないってなりますよね。っていう、やっぱそのブランディングもちょっと大事な世界かなっていうふうに思いますね。もちろんなくてもできると思うんですけど、正直手っ取り早いですよね、本が。っていう感じ。
その本を書くにあたって、うん、そこまでいけるか分かんないですけど、家庭訪問数が100件とか1000件とか言っていけたら、もうそれだけで、あの本の価値って十分にあるし、うん、多分講演料も変な下がり方しないと思います。
うんうん、あ、そうそう。うん、あ、そんな感じですか。どうですか、今の話を踏まえて、どういうふうな、最後なんか、本っていう結論になりましたけど、別にそうしましょうっていう結論じゃない、あの、あくまで結論としてそうで、まあ、それは全てではないですけど。
今出版に関しては実は動いていて、
は
い、ただあの人材育成とかその何でしょうね、大人向けの方の方で考えてたんですけど、ただあまり企画がうまくまとまってなかったんですよね。ってなった時にあえてこっちの方で先に出版っていうのもありだなっていうのは一つありました。であとはやっぱそうやって 100世代とか曲がるつもりでまんまでいたので、確かにそういうのももう同時にやりながら出版の企画を通して進めていくと、だから相乗効果でうまくいくような1年かけてやるいいプロジェクトのような気がします。
あともう一個だけちょっといいですか、アイデア、はい、出版の前段階も欲しくて、それ何かというと小冊子ですね。小冊子は自分でも作れるじゃないですか。小冊子を私だったら100ページ分くらい、だから出版の前段階ですよね。小冊子を作って、だから極論だから本当は出版のブランディング効果で出版ってだけで、ブランディングとあのお金とか手間とか期間とかを考えたら実は小冊子の方がいいんですよね、ブランディング以外は。だからしかも小冊子のすごいところって自由じゃないですか、書斎は。もう最初からその最後の講演は、の依頼はこちらまでとかっていう風に全部書いちゃって、講演までの依頼までのその動線を本の中で作っちゃうんですよね。でその津田さんの思いとかを見た人は多分その小冊子見て感動して講演に呼びたくなるので、そしてそれをあの家庭訪問行った時にそのお母さんに30冊くらい渡すんですよ、友達に配ってくださいと。要はそういう風なシステムがすごくいいと思います。はい、
やります。
はい、おーすごい。はい、ということでこれで締めたいと、結構綺麗に締めました。あの、ね、まとまった感じですかね。はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。この番組では野口哲郎に対する質問を募集しています。ご質問は contac@jibunesign.com、 読み方はcontact@jibundesign.com までお待ちしています。 本日の番組はいかがでしたか？この番組では野口哲郎に対する質問を募集しています。ご質問は contac@jibundesign.com、 読み方はcontact@自分デザイン .com までお待ちしています。